はい、どうも皆さんこんばんは。現在時刻は21時49分、6月の11日火曜日、フォックストロットの野球語りたいラジオのお時間でございます。皆さん今宵もよろしくお願いいたします。はい直接の敗因はカリステのホームランなんですよ。ただ上原健太全体で見れば今日は非常によく頑張ったと思います。で、ライブの最中も何度も言ったんですが、上原健太と清水雄志というこのバッテリーがする仕事としては、僕はもう最大限の仕事をしたと思ってますし、今日の、敗戦に関しては、上原には特に大きな責任っていうのは僕はないと思っていいと思います。もちろん負けはつきますけれども。うん。で、展開としてはやっぱり高橋宏斗と、上原健太っていう組み合わせが悪かった。ファイターズここまでローテ運がなくって、ここまで本当によく頑張ってるんですよ。ファイターズめちゃくちゃ頑張ってるんですよ。なんですけど、もうセリーグとの交流戦に入ってから来るチームみんな表ローテぶち当ててくるんです。で、これはある意味仕方がない面があって、その今回の交流戦は入る前に大きな休みがなかったので、ローテを組み替える暇がないんですよね。なので、みんな、当たり前のように当然ローテで入ってきてる。その分、うちのチームが、もうめちゃくちゃ表ローテの相手をしてるんですよ。この間のカープだってそうだったじゃないですか。で、どのチームも表ローテ強いですから、当たり前のように。で、うちは表ローテばっかりじゃ当然いられないけれど、どのセリーグのチームも表ローテを当ててくるもんで、こういう負け方になることもあるってことですよね。ただ今日は本当に何度も言いますけれども、上原健太に関しては素晴らしい仕事をしたと思います。これで、首の皮一枚繋がって、次の、登板機会は多分得られると思います。ただ、翻って厳しいのは、清水雄志、リードはある程度良かったと思います。そこの結果は出たと思う。ただ、バッティングが一切変わってないですね。前も言ってたんですけど、結局、彼が生き残っていくためには、バッティングをなんとかしないといけないんですよ。今、うちのチーム、打てるバッター、打てるキャッチャーいっぱいいるじゃないですか。タミヤ、アリエル・マルティネス、ちょっと今調子落としてくる軍事含めてね。で、そんな中で、清水雄志が生き残っていくには、少なくとも、アリエルとか軍事とか、よりちょっと劣るかなぐらいのところまでは来ないといけない。そして、伏見トライは超えてこないと、キャッチャーとしての能力で言えば、まあ、間違いなく今いる、一軍のキャッチャー陣の中では、もう、申し訳ないですけど、一番下と言っていいと思います。なんでかっていうと、まず盗塁が止められない。で、それから、何かやらかした時のやらかしがでかい。ってことが一つ。で、もう一つは、リード面で言うと、今日はすごく上手にやってましたけれども、一度何かことが起こった時に、食い止める力が非常に弱い。っていうこと。これはもうデータとか、というよりか実績から来る面が大きいです。そこの部分が信頼置けるんだったら、清水雄志をファーストで使うっていう話にはならないので、2軍でね。なので、まあ、そこは非常に厳しいところだと思います。で、今日見ましたけれども、まあ、どの打席も振る球を間違えてるし、コンタクトしても捉えきれてないし、打撃の技術的な面での向上っていうのは一切見られてないです。で、良くなったのは思い切りですね。で、二軍で結果が出てたのはこれが原因だと思います。二軍のピッチャー、コントロールとかね、球威とかって、まあそんなに発展途上のピッチャー多いですから。だから、一軍のピッチャーに比べればレベルが落ちるでしょ。ですから、あれぐらい強く、ね、今日もそうでした。強いスイングはできてるんです。だから、あれぐらい強いスイングをすれば、もちろんそのバットに当たった時飛んでいくこともあるだろうし、ヒットゾーンに飛ぶこともあるだろうし、長打も出るだろうという中で、一軍レベルの今日みたいなね、ピッチャーですとか、まあ、ちょっと前もありましたけれども、出てきた時にね、まあ、見ての通りの結果が出るわけですよ。で、今日なんかは特にそうでしたけど、いつの打席、最終打席かな。今日の清水の最終打席なんかは、まあ、前と変わってないなっていう感じでしたね。落ちる球、豪快に空振りして、ストレートは見逃して、落ちる球空振りして、三振っていう。まあ、完全に手玉に取られてますよね。打撃の中身としては、まあ正直言うと最悪に近い。 打撃を評価されて一軍に上がってきたはずなんですけど、あの打席見せられてしまうと、僕としては、あんま変わってないなっていう印象を抱きますね。この後もしかしたら当たってくるのかもしれないですけど、今日ね、高橋相手のね、ピッチャーめちゃくちゃ良かったじゃないですか。だからまあ、そういったところで言うと仕方がないのかな、もうちょっと見てみようかなって気にはなりますけど、打席の中で雰囲気は正直感じないですね。この間から打席に立ってますけど、まだヒットも出てないですし、なんかヒットが出そうな、アプローチもしてないですし、フォアボールが選べるわけでもないですし、早打ちですし、って考えると、ちょっと打席厳しいな、内容っていう打席が続いてるんでね。まあ、まだもう少しチャンスはもらえると思うんで、少し頑張ってほしいなとは思います。まあ、今日バッテリーほとんど特にそういったところで、守りの面においては何も問題ありませんでした。ただ、バッティングに関してはやっぱりね、この間もお話をしたように、まあ、2番松本剛ですよね。万波、松本剛、水谷と並んだあの打順に関しては、僕はもうやはり反対ですね。万波の後ろに松本剛がいることによって、万波はホームランじゃなければ OK になりますし、水谷の前に松本剛がいることで、自動的にアウトが、やっぱり一個挟まってしまうような状態になっているので、まあしかも球数が稼げてないと、なれば、刺したる効果がない。水谷の前に無駄にアウトが一個重なってしまうっていう、ところを見ても、で、なおかつ、今年の松本剛別にフォアボールめちゃめちゃ選べてるってわけでもないと。出塁率に関してはレイエスと同じぐらい、ですので、ね、レイエスの打率、出塁率、その他もろもろ比べてみたときに、松本剛でレイエスと同じだけの出塁率だったら意味がないじゃないですか。だったらレイエス使うでしょ。なぜなら長打があるから。ってことを考えたときには、松本剛はあそこに置く意味ってまるでないんですよ。今日の打順で言えば、最悪でも水谷と万波は繋げてほしかったなっていうところ。っていうような形のその繋ぐところのミスがあったっていうことが一つと、まあ打線組んだ段階でね。で、それからやっぱり下位打線。で、水野がちょっと当たりが止まっているというのと打撃の内容が非常に悪い。早打ちをして凡退をするっていうパターンが多いので、まあ厳しかったっていうのと、清水がさっき言った通りの打撃の内容だったってことも含めますと、まあ非常に、なんて言うんでしょう。まあ、高橋宏斗っていうセリーグでも屈指のピッチャーを相手にするためにはあまりに力不足の打線を組んでしまったなというのが正直なところですね。はい。なのでまあなんて言ったらいいんでしょうね。本当にいかんともしがたいいかんともしがたいですね。ですから、ね、もう少し下位打線でね、繋がってくれれば、万波だとか、水谷の前に少しランナーをね、もう少しランナーを供給することができたと思うんですけど、まあ見ての通り、今日、下位打線で一切ヒットが生まれてない、代打のタミヤのヒットだけじゃないですか。で、郡司から後ろは一切ヒット打ってないし、まあ、ほぼほぼランナーにも出てないという状況なのでね。清宮のフォアボールぐらいじゃないですか。ですので、まあ、こういう状況にもなるだろうというところ。なので、まあ、下位打線がちょっと今元気がないところに来て、タミヤがいなかったっていうのも含めて、今日は、打線組んだ段階でかなり、厳しい点取るのは、というところでしたね。もう少し球数が稼げればなんとかなったんですけどね。高橋宏斗に対してもう少し粘って、球数を投げさせて、で、その上で、もう1イニングか2イニング早く、ね、5回ぐらいで100球ちょっとぐらいまで行かせてあげれれば、あるいはって感じだったかもしれないです。まあ、それぐらい今日は高橋が良かったということですね。で、上がってきた清宮、初スタメン、上がってきてから初スタメンですか？でしたけど、非常に内容良かったですね。もちろんヒットは出なかったです。が、あの内容の高橋宏斗に対して、フォアボールを選んだということ、 やっぱりね、来たタイミングでの、コメントを見ても、上がってきたタイミングでのコメントを見たじゃないですか。やっぱり僕は打たなきゃいけないと。この数試合非常に大事だと感じているというような内容の話をしてましたけれども、そういった気持ちがある中で、ああやって見極めて、無理やり振りに行くでもなく、ストライクゾーンをしっかり見極めて、で、低めも見逃して、で、警戒される中でフォアボールを2つもぎ取ったってことに関しては、僕はものすごく評価をします。うん、あれだけね、下位打線ヒットが打てない中でフォアボールで2つ出たっていうのは本当に貴重なことでしたし、本当に押村区はその後ろに清水がいたことですね。打率こそ低いですけれども、今日の試合における貢献度ってのは非常に高かったと思います。だからもう少しいいところ打たせてあげたいなっていう気持ちもありますしね、本当にいいね、アプローチしてたんじゃないかなと思います。もう少し、打席与えてあげたいなっていう気持ちは大きいですね。僕としても。うん。ですから、清宮が今後ね、左の長距離砲として活躍してくれるのであれば、万波、水谷、清宮というね、三枚看板、マルティネスも含めて、強力な打線また組み替えることができるかもしれないし、今チームに足りない長打。というものを補ってくれる可能性もあるということで、決して収穫がない試合ではなかったんじゃないかなというふうに思いますね。カード頭久々に落としましたけど、またか落としましたけれども、連勝でいきたいなと、次以降はね、いうふうに思います。また明日ね、伊藤くんですから、しっかりと抑えていただけることを期待しながら今日は終わりたいなと思います。